嵐にあって漂流して14日目の夜、スイフたちは海が浅くなっていることを感じ取り、実際に水深を測って30メートルを切るほど浅くなっていることを確かめました。陸が近い、それは大きな喜びと希望をもたらしたことでありましょう。しかしまだ時は夜中、このまま夜の闇の中漂流し続けていったならば、岩礁などにぶつかって座礁してしまいかねない。その危険に対処し、すぐに錨を下ろし、船を固定いたしました。そして、夜が明けるのを待ったのであります。皆、心待ちにしたとありました。ついに夜が明けました。見てみますと、確かに陸が見えます。みんなどんなにか喜んだことでしょうか。そしてよく見てみると、砂浜の入り江があるのを発見した。岩だらけですと、もう近づけば船がそこに当たって砕けるのは目に見えていますが、砂地であれば、そこに乗り上げて、なんとか船は壊れないで済む。砂浜の入り江を発見した。そこに乗り上げて上陸できるのではないかと考えたのは、ごく当然のことであったでありましょう。直ちに、政府たちは、四本の錨を下ろしているのですけれども、錨の綱を断ち切って、もういちいちこう引き上げる間もなく、もうすぐに断ち切って、しかも、舵を取る綱、ロープを解いてとあるんですが、これがよくわからないんです。いわゆるこの船を操る舵ですね。この2000年前の地中海の大型遠洋航海船ですけれども、どんな舵を実際にそのやっていたのかがよくわからないんです。実はで、ただそれをコントロールするロープがどうもあったみたいですから、今でいうこの船の船尾のところにこう羽のようなものでこう舵をですねやることももちろん考えられますけれども、もしそれがそこまでの技術力がなかったとすれば、帆の向きを変えながらこう舵を取るしかないわけです。ただその舵を取るロープも、解いたというんです。つまり風任せにしたと言ってよいのではないでしょうか。さらにはもう一つやりました。船首、船の頭の方ですね、前の方の帆だけ、おそらく三角の帆ではないかと思うんですが、一番へさきの帆、船の鼻先の方の帆だけを上げたって言うんです。で、そこだけで風を受けていくというのは、要するに大きな船の先っちょだけで風を受けて、そこで引っ張っていかせようとしているわけですね。全部の帆を上げたらものすごい風で、あまりにも勢いがつきすぎてしまう。まあ、そういう中で帆先の帆だけを、船首の帆だけを上げて、ほどほどのスピードでこの砂浜の入り江に乗り上げていこうとしたというふうに考えられるわけであります。おそらくそこではいろんな風の向きなども計算に入れながらの判断であったでありましょう。経験豊富な 政府たちの対応であったと思われますが、誠に残念なことに、進んでいったその先の水面下には、今日の新旧約聖書では、深みに挟まれた浅瀬って書いてあるんですけど、深みに挟まれた浅瀬って何のことを言ってるかというと、二つの潮流がこうぶつかってできる浅瀬があるというんです。深みっていうのは要するに潮流、潮の流れですね。夏の海水浴でよくニュースになりますよね。子どもたちが遊んでいると、その沖に流れていく潮の流れが見えないけれどもあって、気がつけばどんどんどんどん沖に行ってしまうと。海のその潮っていうのは、まあその海で働くプロが見ればわかるのかもしれませんけれども、それでも難しいでしょう。でこの行ったこともないその初めてのその島でですね、どこかも知れない島で、砂地の入り江があるのは見えてはいるけれど、そこに向かって行こうとしていくときに、まさかそこの海面下に二つの潮がぶつかって浅くなっているところがあるなどということまでは、まあ考えられなくはなくてもそこにあるとは思えなかったようであります。まあおそらくもう気持ちとしては早くその浅瀬にたどり着きたいと、もうそういう気持ちが強かった、流行ってた、そう思いますね。一生懸命船を操りながらそこに向かおうとするその次の瞬間、ザザザザザザザザとその浅瀬のところにこの大型遠洋航海船が乗り上げてしまうわけです。ただ水面下ですから、こう水の中のこの丘のようになっているこの、ところにこう乗り上げてしまう。で岩礁ではないんです。岩礁ではないんです。岩だったらぶつかったらへさきから壊れてきますよね。そうは書いてないんです。乗り上げたって言うんです。おそらく砂地だったと思うんですね。乗り上げたんです。そしたら矢は砂にこうズルズルっとこう突っ込んでいったわけですから、身動き取れないわけです。進むに進めず、下がれに下がれず、身動き取れない中で、実は嵐の大風は止んでなかった。へさきのこの帆だけでなんとかスピードをコントロールしてこの砂地の入り江に向かおうとしていたわけですけれども、つまり追い風を受けているわけですね。追い風を受けてこのへさきの帆で前に緩やかなスピードでこう突っ込まないようにして進もうとしたんだと考えられるわけです。つまり追い風ですね。で、そのまま船が浅瀬に乗り上げてしまって身動き取れない中で、追い風ですから後ろから船尾にどんどん風がこう大波とともに吹きつけてきて、波がダーン落ち着けるわけです。この船はかなり大きかったはずなんです。276人の乗客がおり、たくさんの小麦を積んでエジプトのアレキサンドリアからローマに向かうはずだったんです。その船の船尾の部分にものすごく強い風と大波が打ちつけていく中で、なんとその船尾の部分から船が壊れ始めたというんです。よほどですね。壊れ始めた、破壊されていった。そうしますと当然海水が船内に押し寄せてきたでありましょう。このままでいけばやがて船全体がこの大波に飲まれてしまう。もう砂地に突っ込んでしまってますから、 いわば固定されているところにガンガン大波が打ちつけるわけですから、船全体が最後はこの大波に飲まれて打ち崩されてしまうのは時間の問題だ。ここにいたり、ついに難破ということになるわけです。この難破した浅瀬からこの砂浜の岸まで一体どのぐらいの距離かは分かりませんが、この後のパウロの指示によって、泳げる者は泳いでたどり着け、泳げない者は何か板切れや船のものにしがみついて、で岸に向かえと言っている、あのこの後の言葉から判断して、そうべらぼうに遠いわけではなさそうだ。ある程度の距離に見えるわけです。この乗員乗客たちを思いますときに、14日間2週間も暴風にさらされ、もてあそばれ続けてきて、しかも何も食べずに衰弱しきって疲労困憊していたわけですけれども、パウロがさあみんな食べなさいと言って、みんな一生懸命食べた。この食べたおかげで、ある意味ではその岸までなんとか泳いでいく力が与えられたわけですよ。現実的にはこの浮きになるようなものにつかまりながら足をバタバタさせてでもですね、岸までたどり着く力を、あの前回見ましたパウロが元気を出せ、パンを食べろと言ったあれによって、この難破した後の岸に行く力をですね、与えられているわけです。もう俺たちはダメだ、もうおしまいだと絶望の淵にいたところから、いや海は浅いぞ、陸は近いぞってところまで行ったと。ところが今度は座礁してしまって、船が壊れて、ああ俺たちはまたダメじゃない、なんじゃないだろうか。で、岸は近いからお前たち泳げって言われて、あそこまで泳ぎつけるだろうか。もうなんて言うんでしょうか、ジェットコースターのように、この乗船乗客の人々の気持ちはですね、この激しい浮き沈みを持っていたでありましょう。絶望し、希望し、また絶望し、今や現実的にはですね、泳いでか、あるいは何か浮きのようなものに捕まって岸を目指すしかないわけです。もう選択の余地はありません。そのような中、兵士たちの心には別な不安と恐れがムクムクと生じてきていたのです。それは、兵士たちは囚人たちが逃亡してしまうかもしれないということを考え始めたわけです。囚人を護送するという責任を課せられた兵士たちは、もしもその囚人たちを取り逃がすような失態を犯したならば、その責任を問われ、厳しい罰が課せられることになっておりました。兵士たちにしたら、他の乗客たちは自由にしたら結構ですと。しかし、自分たちが預かっている、責任を負っている、この囚人たちは、絶対に逃亡しないようにしなければならない。そのためにはここで殺害するしかない。そう考え、そして実際に計画を立てたようであります。それは客観的にはやむを得ない措置として弁明はできるかもしれません。ただここで気をつけてよく注意してみたいのは、兵士たちは その囚人たちをここで殺すという計画を百人隊長に提案し、百人隊長は責任者ですから、責任者に提案し、その承認と決定、命令を引き出そうとはしていないのです。自分たちだけで囚人殺害計画を進めようとしているのです。百人隊長様、隊長、このままではこの囚人たちは逃げてしまいます。そしたら私たちがその責任を負わねばなりません。今、この囚人たちはもうすでに罪人として判決を受けて囚人となっているんですから、もうここで処刑してしまいましょう。殺害しましょう。と提案したって良さそうなものです。でも、してないんです。してないで自分たちだけでその囚人殺害計画を進めているんです。ここにですね、この百人隊長と兵士たちとの微妙なパワーバランスがあるのが、こう、垣間見えるわけです。兵士たちは、自分たちのリーダーであり、責任者である百人隊長が、どうもこのパウロという男を信頼してきている。彼の言うことを信用して、彼の言う通りに動こうとしているというのが、もう察知しているようだ、であるわけです。パウロはその囚人の一人なわけですから、まあ未決囚ではあるんですけれども、やっぱり囚人なんです。ですから彼ら兵士たちが計画している囚人暗殺計画の中には、パウロも殺されることが当然含まれるわけです。そうなれば、パウロに傾倒している、パウロに信頼し始めている百人隊長が賛成するとは想定されない、思えないわけです。だから、何も言わずに実行しようとしたとも当然考えられるわけであります。前回のところで、こっそり自分たちだけ小舟に乗って逃げようとした水夫たちの、あの小舟のロープを断ち切ったのも、兵士たちの判断でありました。前回のところでも、百人隊長の命令はないのです。百人隊長が、直ちにロープを切れと言って、兵士たちがロープを切ったというならわかりますよ。でも、百人隊長の命令は、そこには何にもないんです。もう、パウロが、あの、水夫たちがもしいなくなったらあなたたちは助かりませんよって言われたら、もうすぐに兵士たちをバーンってロープ切ってるわけですから。今回も兵士たちが自分たちの身の安全を考えて囚人たちに殺害計画をしたのは、まあ、百人隊長とて彼らの立場に立てば察することができたでありましょう。自分たちの身を守りたいというのはよくわかる。ですから、もしかしたらパウロのようなものはいなくって、もうみんな重罪を犯した罪人たちが判決が確定している囚人たちであるならば、この囚人たちはどうやらですね、ローマに連れてかれて、有名なコロッセウムという、この競技場で、野獣たちと戦ったり、剣闘士たち、グラディエーターと言われた剣闘士、映画になってましたよね。剣闘士たちと戦わせて、ローマの市民の娯楽のために使うということがどうもあったみたいなんです。ですから、いずれにしても、刑が確定している囚人というのは、ローマに送られたって生き延びる可能性ってないんです。なので、ここでもう逃亡させないために、殺害するというのは、もう普通なら、やむなしと、致し方なしという可能性は十分あるわけなんですね。しかし、百人隊長の思いは、そういう兵士たちとは違っていたわけです。今日の聖書を見ると、パウロを助けたいと思った、 43節にそう書いてあります。パウロを助けたいと思った。実はここも直訳するとパウロを救うことを切望したとか決心したという言葉なんです。パウロを救うという言葉が入っているんです。パウロを救うことを決心したとか切望したとか、そういう言葉なんです。百人隊長、このパウロを助ける、救うんだと彼なりに決心して、ある意味では覚悟を決めたときに何したかというと、実はこれちょっとですね、誤解を招くと思うんですけど、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、次です、この計画を思いとどまらせたとあります。この計画を思いとどまらせた、違うんです。ごめんなさい、新旧大学を否定する気はないんです。妨害したって言葉なんですよ。邪魔したって言葉なんです。計画を、政府たちが殺すという計画を立てている。百人隊長はパウロを救うという決心をしました。で、百人隊長はこの計画を邪魔した、妨害したって言うんです。ですから思いとどまらせるっていうと、ちょっと君たちちょっと待ってくれとね。このパウロという男はまだ未決中で、判決が確定しているわけではないから、パウロは見逃してくれとか、まあ、そういう交渉したり、取引するようなことではないわけです。思いとどまらせたと言って説得したんじゃないんですよ。妨害し邪魔したって言うんです。どうしてやった、どのようにしてやったか、それは先手を打ったってことです。百人隊長がしたのは、兵士たちが動き出すより先手を打った。百人隊長は百人隊長としての権限を行使して命令を下しました。泳ぐことのできるものからまず陸に向かって海に飛び込んで泳いでいきなさい。泳げないものは板切れや船の浮きになるようなものに捕まって、それで溺れないようにしながら岸に向かって海に飛び込んで陸を目指しなさいと命令したって言うんです。いわば兵士たちの計画の規制を制したというわけであります。本日の難破という極めて恐ろしい状況の中、船がガンガン後ろの方からこう波で打たれて壊れていくようなこの危機的な状況の中、パウロに対するこの百人隊長の信頼が一本筋を通してこの物語の中にあるわけです。百人隊長はパウロを救おうと決心したのだ。それは百人隊長がこれまでパウロと出会って以来触れて聞いてきたパウロの言葉の真実性に信頼したからであります。そしてここでの決心とは、そこに自らと自分の部下たちと270人かの同戦者たちの命を委ねることであった。パウロを救おうとした決心が結果的に自分も部下も270人近い同船の者たちをみんなを救うこととなったのであります。一番最後にこのようにして全員が無事に上陸した。何でもない一文ですが、しつこいようで誠に申し訳ないが、無事にって訳されている言葉は救われた という言葉になっているのです。全員が救われたのだと言っているんです。私は時々皆さんにお勧めしています。いろんな訳の聖書をもしよろしければ揃えてみてください。古くは文語訳聖書、口語訳聖書、新教訳聖書、そして、聖書教会共同訳聖書、それからカトリックから出ているフランシスコ会訳聖書、カトリックから出ているドン・ボスコ会訳聖書、そういう日本語でもいくつも読める聖書があるし、さらには岩波書店から出している聖書というのがあるんです。岩波訳というのがあって、これがなかなかいいんです。あとまあ個人訳もあります。で、いろんな聖書を読み比べる、そうしますとそのギリシャ語を見なくてもその違いの面白さが分かるんです。今日のところも岩波訳ではこうなるんです。こうして皆の者が陸に救い上げられたのである。救うという言葉をちゃんと入れるんです。岩波訳は皆の者が救い上げられたのである。無事にという救われるという言葉は、百人隊長がパウロを助けたいと、すなわち救いたいと決心したのと全く同じ言葉が使われているのです。やはりこの一連の海難事件を貫いているテーマは救いだと言えるんです。その救いはパウロ一人の信仰によってパウロ一人が救われるものではない。またパウロ一人の信仰によって御使いの言うように全員が救われるのでもない。ここでいわば信仰の入り口にいると言える百人隊長、まだ百人隊長は信仰を持っている、信仰告白しているとはまだ言えないわけです。彼はクリスチャンになっているとはまだ言えないでしょう。でも彼はパウロの言葉を深く信頼し始めているわけです。つまり信仰の入り口に立っているんです。この信仰の入り口と言えるところに立っている百人隊長の信頼と決心がこの救いを実現したんだということです。それが今日のところであります。信仰の決心、そしてそこにある信頼と、それに基づく行動は、聖書や信仰や神についての知識の多さや、何か宗教的な経験の多さによるものではないのです。ある意味、ここぞというところで、聞かされた神の言葉とどう向き合い、どう受け止め、どう答えるのかが大切なのではないだろうか。そこに決心が起こされ、そしてそこから時間をかけて福音の理解は深められていくことになっていくわけです。私は受洗準備会、受洗志願者に対して、受洗を志して来られる方に対して受洗準備会を極力丁寧にやろうと志してきています。しかしです、本日の御言葉から言えば、その準備会の時間の長さやそこで語られる情報量の多さなどは、実は信仰の決心とか決断には関係ないんです。まことに皮肉に聞こえてしまうかもしれませんが、そうなんです。もちろん学ぶ意味はとっても大切です。その学びと知識と、そして経験とが大変尊いもので大事なものではあるけれども、決定的な信仰の決心をそれが引き起こすものではないということです。 ここぞという時にきっちりと聞いて受け止めるかどうかが問われるんです。それを今日の百人たちはよく表している。ここぞという時の言葉、それは作り主なる神様が我々が滅びることではなくて主にあって生きることを求めたもうということが土台としてある。そのため一人子なる主を使わし、十字架と復活の救いを実行し、復活の主との出会いを通してそれを与えようとしておられる。信仰を求める、まだ入り口にいると思っている方に今日の御言葉から申し上げたい。この一連の百人隊長に目を注ごうではないか。彼はパウロの勧めを聞かず無理をして船を出すという、ある意味失敗をしてきています。その後船員たちと共にやれるだけのことはやってきましたけれども、今にも沈みそうになっている。もうお手上げで、あとは荒れる海の中、岸までたどり着けるかどうかになっている。そんな中、仲間の兵士たちの殺害計画を察知してそれを妨害し、先制を期して皆海に飛び込んで岸を目指せと命ずる。百人隊長はパウロと出会い、パウロを突き動かしている十字架と復活の福音にそれほど詳しく直接に触れたわけではないのですけれども、それでもそれを元にしたパウロの言葉とが真実であることを信頼するようになってきている。そして彼はパウロを救おうと決心し行動したんです。今日の聖書の言葉でもパウロを助けようと思いって訳してあるのは決心するって言葉なんです。決心となり、決断となり、そしてそれが不思議なことに周りの人たちをも救うことになっていくとは、嵐の中難破して必死になって陸を目指そうとしている274名の者たちのありさまを思い描きながら、この百人隊長の決心が実は私たちに近いものであり、その問いが投げかけられていることを思わされるのであります。パウロを救う決心をした、それが自分を、部下たちを、この274名の同船の者たちを救うことになろうとは、